今日はルカによる福音書の11章の5節から8節まで共に御言葉を見ていきたいと思います。ルカによる福音書の11章の5節から8節までです。新約聖書の135ページになります。新約聖書の135ページです。ルカによる福音書の11章の5節からですが、先週の日曜日からですね、この友の救いのために祈ろうというですね、そういうシリーズをね少し見てまして、これがその2番目になりまして、友の救いのためにどう祈るべきかを今日ですねここから見ていきたいと思います。先週はなぜ祈るべきか見たんですね。それは先週はですね、結局この生きるか死ぬかの一大事で、大変な状況だから当然祈るというね、そういうことを見ました。先週はイスラエルの民が荒野で神様に対して罪を犯し、毒蛇に噛まれるね、そんな場面も見ました。そしてどんどん人が死んでいく、そんな場面でしたが、実にこの救いというものはそれ以上に深刻な問題なんですね。というのも結局70年ばかりの命がどうなるのかではなくて、それは永遠の命を得られるか、あるいは永遠に滅びるかというですね、こういう大きな大きな課題ですね。だからこそ私たちは当然祈らなければならない。今日はでもその中でじゃあどう祈るべきかを少し今日考えたいと思います。今日の箇所はもちろん祈りについての箇所です。一般的な箇所ですけれども、それをこの救いについて当てはめながら見ていきたいと思いますね。で、今日の箇所の後ほど5節からお読みしますが、そのまず背景をですね、今日のは例え話ですが、イエス様がですね、祈りについて私たちが分かるように一つのお話をね、日常生活のことからお話をですねしましたが、この例え話の背景ですね、これをまず見たいと思います。11章の1節からまず4節までお読みします。135ページ、ルカによる福音書11章1節ですね。さて、イエスはあるところで祈っておられた。その祈りが終わると弟子の一人がイエスに言った。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてください。そこでイエスは彼らに言われた。祈る時にはこう言いなさい。父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、私たちの日ごとの糧を毎日お与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも私たちのに負い目のあるものを皆許します。私たちを試みに合わせないでください、とこのような箇所ですね。これがいわば背景ですね。イエス様は本当によく祈られました。いろんな箇所読んでもしばしばイエス様が祈られている様子が見えます。マタイによる福音書では、この主の祈りというこの箇所は案外そう呼ばれますが、もうちょっとなんて言いましょうか、長い、あるいは細かい、もうちょっとフルにね、主の祈りをこの参考になる祈りをですね私たちに示してますが、でもこのルカによる福音書ではマタイとは違って、そこにですね一つの例え話を加えて祈りについてイエス様が加えて教えている様子を記されてますね。ですから私たちは今日は特にこの友の救いのためにどう祈るべきかについて見ますけれども、ここに続く5節からですね続くこの例え話を通してそれを考えていきたいと思います。ただその前にですね、この背景の中で、もちろん祈りの模範がありますが、その先にですね、 弟子たちのことがあります。まあもちろんイエス様の祈られた様子がありますけれども、そこを見たですね弟子たちはイエス様に何とおっしゃるかというと、主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてください。ですから、まあ、ここでですね私たちも主の弟子たちと一緒になってですね、まあ、主よ祈ることを教えてくださいと、私たちも切に主に求める、そういう心が必要かなと思いますね。当然、まあ、今回の課題というのは友の救いのために祈るということですが、当然主は私たちはまだ救われていない方のために祈る、友の救いのために祈るということを主は期待しておりますし、私たちに願っておられますから、ですから主を教えてくださいという私たちもですね、主にお願いする、問いかける、その御助けを願うことが大事だろうと思います。さあ、そういう中でこの例え話ですね、ちょっと5節から読みますとこのようにありますね。またイエスはこう言われた。あなた方のうち誰かに友達がいるとして、真夜中にその人のところに行き、君パンを3つ貸してくれ、友人が旅の途中私のうちへ来たのだが出してやるものがないのだと言ったとします。すると彼は家の中からこう答えます。面倒をかけないでくれ、もう戸締まりも しましたし、子供たちも私も寝ている、起きて何かをやることができない。こういう、まあ、箇所ですね。まあ、最後に8節ですが、あなた方に言いますが、彼は友達だからということで起きて何かを与えることはしないとにしても、あくまでも頼み続けるなら、そのためには起き上がって必要なものを与えるでしょう。で、まあ、こういう例え話ですね。まあ、簡単にこの話をしますと、一人の人がいたわけですね。急に友人が訪ねてきます。まあ前触れもなく でしかも真夜中に来たようですね。で結局この友人が訪ねてきたお客さんはまだ食事をしてない、お腹を空かしている。でも問題、まあでも困ったことにですね、そのお家には食べ物がない。まあ今だったら近くのコンビニ行ってね何かを買うだろう。でも当時はセブンイレブンなどなくてね、行く場所はないので、まあどうしようかということでですね、まあ近くに住んでる友人の家ならきっと食べ物があるだろうということで、真夜中ですよ、その隣近く近所のね友人の家へ行って、そしてこうね声をかけてですね、夜中ですが、ね、友人が遊びに来ました、お腹を空かしてます、私には食べ物がないのです、パンを貸してください、ね、このもう一人の友人はもう寝てます、ね、戸締まりをしました、子供たちも寝てます、ね、迷惑ですよねそれですぐには与えないんです。まず何て言いますかね、もう寝てますね、ちょっと明日にしてくれ、ね、今迷惑ですとこういうね風にまず言うわけですね。でもこの友人がめげずにですね続けてお願いします。いや、そう言わないで今ください、ね、友人がお腹を空かしてます、必要なんです、本当に申し訳ないんだけど今くださいという風にですねお願いし続ければ、まあ、この例え話言うには、友達だからといって起きないとしても、ね、どうしますか皆さんは。起きますよね続けてお願いされたら起きてて、まああるし、このままじゃ眠れもしないし近所迷惑だし、ね、まあパンをねあげますよね。まあそういうようなお話なんですね。 で、まあ、これのこのイエス様はここで言わんとしていることはですね、あの9節ですが、私はあなた方に言います、求めなさい、そうすれば与えられます。あ、ごめんなさい、その前ですね、あ、そうですね。で、結局この続けて祈るということをですね、強調してるんですね。神様に続けて祈るということを一番大きなイエス様が言わんとしていることですが、まあ、それ以外に多くのねことがここにありますので、いくつかですね、この例え話から祈りについての教訓、まあ、レッスンをね少し考えたいと思います。まあ、5節6節をもう一度読みますと、このようにありましたね。またイエスはこう言われた、あなた方のうち誰か友達がいるとして、真夜中にその人ところに行き、君パンを3つ貸してくれ、友人が旅の途中私のうちへ来たのだが出してやるものがないのだと言ったとします。まずこの例え話から学べることとしては、こう必要に責められて祈るというですね、ことですね。まあ、この方の例え話の登場人物の友人が訪ねてきました。お腹を空かしてます、しかしながら何も与えることがないということですね。ですから、この必要があります、必要に責められてますね。そのゆえ、祈ってる、まあ、お願いに行ってるわけです。私たちも当然、まあ、主の祈りにもあるように、日のごとの糧を毎日お与えくださいとありますように、まあ、私たちはその必要のために祈るのは当然そうですね。自分の必要のために祈りますが、ここでは彼は友の友人の必要のために祈ってます。これも大事なことですね。まあ、今日は第3の日曜日で、午後には兄弟姉妹と共に祈り合いますね。お互いの祈祷課題をこう交換し合って、そしてこう共にお互いのために祈る、まあ、日頃からそのように教会ではしていますね。水曜日の夜もそんな風にね、しています。で、まあ、友人の必要のために祈っています。まあ、この場合はこのパンが必要ですね。だから物質的な必要も大事なことですが、まあ、この友の救いのためにどう祈るべきかというと、この救いとなればこれは霊的な必要ですね。まあ、私たちはどうでしょうか。しばしばこの目に見える問題が何かこう心に霊的な事柄よりも響きがちですよね。そのような中で私たちはよりこう祈るように動かされる可能性が多いと思いますね。よく教会では、決して悪くないんですが、この病気の癒しのために祈りますね。これは大変、決して悪いことではありません。まあ、この間も私たちの、ね、あの孫のね、デスタニーのためにみんなもう本当に祈ってくださって、それは大事なことですね。で、本当に感謝します。でもそう考えるとすれば、私たちはそういう、なんて言いましょうかね、こう肉体の体の痛みや病気や目に見える何かそういうものにはすぐ心が動かされ祈りがちですけども、霊的なこととなれば注意しませんと、それが何かこう危機感を失ってしまうようなね、ことがあります。で、考えたら友のこの救いというのはさらに深刻な問題です。結局その罪の裁きを、罪によって裁かれるということが あるわけですから、それは言うならば野の腫瘍以上に危機感、まあ、危険を伴うですね、この事柄であるわけです。ですからまずはですね、私たちはこの必要に責められて、まあ、祈るわけですね。この方はそうでした。この友人の必要、本当にこの友人が救いを必要としてるんだというですね、 そのような思いに押し出されて祈る。そしてもう一つですね、ここにはまあこのようにこの友人がですね、隣のお友達の近所のですね家にパンをお願いしに来ましたが、なぜそうしたんでしょうか。それは友人がお腹を空かしているからですが、それだけではなく、この友人のことを愛しているからそうしたんですね。そうですよね、愛に押し出されてこのようにまあ願っているわけです。もしもね、こう愛が欠けているとすれば、まあ明日の朝まで我慢してくれと、ね、こんな風に言いますよ ね、 あんまりね、大丈夫でしょう、明日の朝まで待ちましょう、ね、こぼれないんで、こんな風にこう案外言うかもしれませんね。しかしながら彼はその友人の必要を覚えて、我が必要のように、自分の必要のように感じて、愛のゆえに、まあある意味これは大変面倒なことですよね。夜中で隣の家に行ってお願いするということは決して楽なことではないんで、しかしながらそうしました。愛というものは本当に大きなことですね。この友人の救いのために祈るという、こう私たちを押し出す、祈らせる、この愛に欠けているとすれば、なかなかですね、そのようには祈らないことにつながるだろうと思いますね。まあ、個人的なことで恐縮ですが、デスタニーのことを私たちは愛してますね。そのデスタニーの両親も愛してますから、ですから、まあ、そのような様子を聞きますと、誰かにですね、祈ったらとかね、祈った方がいいんじゃないですかとか、こう勧めもなくてもですね、まあ率先して祈りますよね、当然ね。で、まあ皆さんも、ね、私たちとのつながりもあり、そういう思いで、まあね、本当に言われなくても聞きますとすぐ祈るわけですね。ですから私たちは本当に誰かを愛しているとすれば、そしてこの人は今大変な目に遭う、大変なところにあるのだ、危険なところにあるのだという危機感もあれば、当然誰にも言われなくても、この必死に、まあ、祈るわけですよね。ですから私たちは友人のこの救い、キリストまず知らずにいるこの友人のことを愛して いながら、そしてその本当に救われていないということは、いかにこの危険なことなのかを認識しているとすれば、そうしますと当然その救いのために、まあ、祈るわけですね。必要に責められ、愛に押し出され、まあ、祈ってますね、この方は。もう一つここでこの祈りについて覚えることは、まあ、無力さを意識して祈るということですね。この人は、まあ、力のなさですね。本当に自分の弱さですね。無力さ。そういう意識を持って祈る。まあ、この人は家にはパンがありません。ね、そして近くにお店ももう全部閉まってます。ね、まあ、今日のようにコンビニ24時間のスーパーとかあるような時代であれば、きっと友人を起こすまではしませんね。お店行って買ったりしますでしょうね。でもその時代にはないわけですから、ですからその友人の必要を満たそうと思っても満たせないんですね。その力がないんです。何もできない。まあ私たちは言うならば、失われた友のことを考えると同じような立場です。すなわち私たち自身は友を救う力はありません。私たちも自分を救うことができなかったように、私たちは友人を救うこともできません。でもこの主イエス様が救うことのできるお方ですね。まあ時には私たちはまだ救われてない友人に説得をしようとするかもしれません。しかしながら、もちろん福音を伝えたり 説得しようとすることは決して悪いことではありませんが、しかしながら私たちは説得力のみによって人を救いに導き入れることはできないわけですね。すなわちそこには主が働かなければ人は救いには預からないというね、そういうことがあります。まあ、ヨハネによる福音書の6章をですねちょっと見ますと、ヨハネの福音書6章ですね、44節から見ますとこのようにありますね。186ページになります。186ページ、ヨハネの6章44節。私を使わした父が引き寄せられない限り、誰も私のところに来ることはできません。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。同じこの6章の65節ですね。そしてイエスは言われた。それだから私はあなた方に父の御心によるのではない限り、誰も私のところに来ることはできないと言ったのです。まあ、この箇所いずれ見てもですね、父が引き寄せられない限り誰も私のところに来ることはできませんというふうにありますから、救いというものは神様のそのお働きがなければ救いに預かることはないということが覚えますね。神様、主は、神様がその私たちの友の心の内に働かなければ、そしてその引き寄せてくださらなければ、この信仰に預かること、信じることはないと、まあ、言えるわけですね。ですから当然私たちは力のないものです。主の御助けがなければならないわけですね。同じ第一コリントの同じこう力のなさということで、第一コリントの2章のところをちょっと見たいと思いますが、319ページになりますが、第一コリント2章の1節からですね、5節までです。この第一コリント2章1節からはこうありますね。さて兄弟たち、私たちがあなた方のところに行ったとき、私たちは優れた言葉、優れた知恵を用いて神の証を述べ伝えることはしませんでした。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方の他には何も知らないことに決心したからです。あなた方と一緒にいた時の私は弱く恐れおののいていました。そして私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉でによって行われたものではなく、御霊と御力の現れでした。それはあなた方の持つ信仰が人間の知恵に支えられず神の力に支えられるためでした。ね、このパウロがコリントの教会に、コリントの町に来ました。そしてそこで何を語ったかと言いますと、十字架を語りました。そしてそれは人間的な説得力のある知恵のある言葉を用いてではなくて、聖霊なる神様の力、御助けによって語り、そしてその結果、十字架のこのメッセージを通して人々が救いに預かったわけですね。結局説得力のある言葉や誰かこう気に入るような言葉でもってですね、人を救いに導き入れることは誠の信仰ですよ。導き入れることは私たちにはその力がないわけです。やはりこの救いに預かるには神様のお働きがなければならないわけですね。同じようなことで第2コリントの4章もちょっと見ていただけますでしょうか。第2コリント4章4節ですが、349ページですね。まあ、3節4節がいいかもしれませんね。 第2コリント4章3節4節349ページですけれども3節、それでもなお私たちの福音に覆いがかかっているとしたら、それは滅びる人々の場合に覆いがかかっているのです。その場合、この世の神が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に変わる福音の光を輝かせないようにしているのです。まあ、ここでもですね、パウロはこの福音を語ります、はっきり語りますが、もしもそれでも伝わらないとすれば、それはこの世の神、すなわち悪魔ですね、サタンがまだ信じていないこの不信者の思いをくらませている、すなわち霊的に盲目にしている、霊的に目が見えない状態にしていると、こういうふうに言ってます。まあ、私たちは人の目を開くことのできるような力はないですね。それは主はできます。私たちにはできません。だからこのように友の救いのために祈るときには、本当に自分の力のなさですね、私にはその力がない、でも主には力があります。ね、やはり私たちには力がないわけですが、主には力があります。主の力を信じて祈るわけですね。祈りというのはそういうことですよね。自分にはこの解決がない、自分にはこの力がない、でも主には力がある、主の力に期待し祈るわけです。私たちには人を救う力、あるいはその救いに導き入れる、引き寄せる力がありませんけれども、神様にはあります。ですから私たちはその友のために祈るときには、自分の弱さと同時に神様のこの力を覚えますね。この同じ第2コリントの4章のところでは、続けて読んでいきますとこのようにありますね。6節には、光あれ、光が闇の中から輝き出よと言われた神は私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。ごめんなさい、第2コリント4章6節ですね、349ページですが、光が闇の中から輝き出ようと言われた神はとかありますね。私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。どうでしょうか。神様はこの光あれと命じましたらどうなりましたか。ね、世界を創造された時に暗闇の中ですね、神様が光あれと命じると光が現れましたね。光がありました。そのように私たちの友人友の心の中が真っ暗です。神様の栄光、その輝く栄光は見えないんです。盲目です。目が見えないんです、霊的には。でも私たちにはその目を開かせる力はありませんが、神様にはあります。光あれと命じ、そして光があるこう方ですから、イエス様も生まれつき見えない方の目を開くことのできるお方です。そのように霊的な私たちの目を主は開くことができるわけです。現に私たちも元は盲目でしたが、主は開いてくださったんですね。ですから私たちはそれを期待し祈るべきですね。そのように主が働かない限り、目が開かれず神様の必要を覚えないということですね。ヨハネによる福音書16章ですね、16章の7節から見ますとこのようにも記されています。213ページですが、ヨハネの福音書の16章の7節からですね、イエス様が弟子たちに語ってますね。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ、助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし 行けば私は助け主をあなた方のところに使わします。その方が来ると罪について義について裁きについて世にその誤りを認めさせます。罪についてというのは彼らが私を信じなかったからです。また義についてとは私が父のもとに行きあなた方はもはや私を見なくなるからです。裁きについてとはこの世を支配する者が裁かれたからですというですね、ようにこの世の誤りを認めさせるというこう聖霊なる神様のお働きをイエス様が紹介してますね。罪について義について裁きについて世にその誤りを認めさせますと。私たちは本当に祈るときに聖霊なる神様が友のうちに豊かに働き、その罪義そしてその裁きについてこう理解できるように主が働いてくださるように祈るべきですね。まあ結局この神様の満たす気なしには私たちの友は救われません。ですから私たちは自分にはその救う力がない、救いに導き入れる力すらないけれども主にはあるので、そのことを期待しつつ祈るわけですね。さあ先ほどの例え話に戻りますと、この例え話の一番中心的な教えはそれはたゆまなく祈るということですね。祈り続けるということですね。やめることなく祈る、ね、こういうことです。ここをイエス様が強調しています。続けて祈ること。で、まあ、このお話の中では友が、ね、起き上がりたくないですよね。もう寝てますからね。まあ気持ちは分かりますね。寝てますと面倒ですよね。 ですからまさしくそのように言っていますよね。どこでしたっけ、まあ、7節ですね。すると彼は家の中からこう答えます。面倒をかけないでくれ。もう戸締まりをしてしまったし、子供たちも私も寝ている。起きて何かやることができない。面倒をかけないでくれとこ言ってますね。で、まあ、そのようにですね、友人はすぐには起き上がらない、まあ、でも続けて、ね、ノックしお願いすると、まあ、しょうがなく起きてね、パンをくれます。まあ、これをですね、そのまま神様に当てはめますと大きな誤解が生じますねもちろんこの友人は神様を描いてますよ。でも神様は私たちの祈りをですね、面倒くさいなぁと感じてね、ちょっと後にしてくれとかね、そんな風にはなさいませんよ、当然ね。まあこれはあくまでもこの地上での普通の出来事ですよね。皆さんも同感でき、分かりますよね、気持ちは。寝てる友人の気持ちはね、当然後にしてくれと、ね、すぐにはこう応じませんよね。でここでなんとこう主イエス様を教えようかというと、神様が私たちの祈りを面倒くさく感じるというのではなくてそうではなくて、神様は私たちの祈りを祈った時にすぐにお答えしないこともあるので、祈り続けなさいということです。もちろん神様は私たちの祈りを面倒くさいからすぐに答えないのではないんですよ神様は寝たりね、なんていうか今邪魔しないでくれ、ちょっと遊んでますとかね、そんなことないですからでもまあこの世に例えてますからね、世の中の出来事に例えてます。でも神様は他の正当な理由で、ね、良い理由で、最もな理由で、ね、私たちはあるいはこう分からないかもしれませんが、でも正当な理由ですぐにお答えしないこともあります。そのことは聖書を見てもいっぱいそういう出来事がありますよね。まあ、私たちは最近創世記を見てますよね。あのアブラハムにとってもそうじゃないですか。イサクの 誕生のために長年祈りました。そしてずっと祈りが答えられなかった。やっと答えられましたね。次のこのイサクがね、結婚します。子供たちのためにずっと祈ります。20年も祈るとやっと生まれるんですね。ですから、まあこの神様はいろんな目的で理由で私たちをいつも理解できないとしても、正当な良い理由ですぐにはお答えしないこともあるので、イエス様は私たちに祈り続けるよう呼びかけてるんですね。祈り続けなさい。ですからこの続けて祈るということは大事です。友の救い、まあ友達の救いのために祈った、でもイエス様を信じなかった、まあしょうがない、こんな風に考えてはなりませんね。祈り続ける、祈り続けると、この絶え間なく祈る、そして続けて祈るというですね、このことを強調してますね。でそうすると9節ですね、私はあなた方に言います、求めなさい、そうすれば与えられます、探しなさい、そうすれば見つかります、叩きなさい、そうすれば開かれます、誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。あなた方の中で、まずこの9節10節ですね、ここで主はこのようにたゆまない祈りを神様が聞き入れてくださるということを強調しているんですね。このようにすればやがて主は答えます。時に主の時にかなってこない、時とその場所にかなって主は答えますと、このように強調しているんですね。神様は私たちの祈りを聞き入れることを喜んで聞き入れます。だからさっきの友はですね、ちょっと面倒くさいやめてくださいとこう言ってますが、神様はそういうことはしません。後回しにされても面倒くさいとか、もうなんていうか忙しいとかね、ちょっと今はそんなのやってられないというような、そういうことはないわけです。でむしろ11節から見ますと、あなた方の中で子供が魚をくださいという時に、魚の代わりに蛇を与えるような父親がいた、一体いるでしょうか。卵をくださいというのに誰かがサソリを与えるでしょうか。そうしてみると、あなた方も悪者であっても、自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと、天の父が求める人たちにどうして聖霊を下さらないことがありましょう、とこう最後に閉じるわけですね。神様は良いものを私たちに与えようとしておられます。ちょうどこの地上の両親がそうするように、まあ、ここでは一つですね、魚ください、お腹空いてます、魚ください、ね、でそういうことをお願いしたね、UFO には純子姉妹が蛇を出しましたこれは怖い話ですよね。それはありえませんよ ね。ないですよね。親は良いものを子供に与えようとします。でもこの世の親、私たちですよ、はどうですか。罪深いものですよね。時には勝手な思いもあったりします。親、ね、子供を愛しているけれども、それでも完璧ではないですよね。本当に賭けの多いものです。それでも良いものを子供に基本的に与えようとするのがこの世の親ですよね。罪深いながらも、ましてや私たちの天のお父様は罪のないお方で、無条件に我が子を、私たち子とされている私たちを愛しておられますから、ですから当然最善のものを、ここでは聖霊なる神様を例えにしてますが、最善のものを与えるわけです、ね、与えようとされるんですね。ですからそれを私たちはもちろん期待できるわけですね。そういう意味では私たちの祈りを聞き入れない、めんどくさい、もう嫌だなというような思いはもちろんありません。時には 待たせたり、その良い時にあるいは違うものをということがあったとしても、いつも最善を与えようとしております。そういう意味では今回はこの友のためにどう祈るべきかということの最後の強調としては、たゆまなく祈り続ける、続けて祈る、祈った証をしてみたけれどもうまくいかなかった、どうしよう、まあもうしょうがないのではなくて、続けて祈り、続けて祈るというね、絶え間なく祈る、主に期待し祈り続けるというですね、まあ、ことをこの箇所からですね、まあ、覚えます。私たちの友の救いというのは当然天のお父様の喜ばれることです。良いことです。決して悪いことではないわけですから、ですからそういう意味では私たちは確信を持って祈ることができます。主よ、どうか私の友の目を開かせてください。今はよく見えてないんです。その閉じてる心を主は開いてくださいというね、私たちは祈るべきですね。友の救いのためにどう祈るべきか、まあ、イエス様の一つのこの例えを通してみましたね。やはり私たちは本当に必要に責められて祈るべきです。愛に押し出されて祈るべきですね。本当に友人を愛し、この友人が救いを必要としてるんだ、本当に危機感を覚えて、このまま進んでいくと滅びてしまうというですね、思い、愛に押し出され祈る。しかしながら自分にはこの友人を救う力が何もない、説得すらできない、でも主はできる、主ならおできになるという主の力に期待し、絶え間なく祈り続けるというですね、ことを今日のこの箇所から覚えるわけですね。以前見たように、私たちの友友人は主イエス様を信じないままですと滅びに向かってます。本当に救いを必要としておられますから、私たちは祈り続けるこの必要を覚えます。主に期待しつつ祈りましょう。最後に今日ですね、ほとんど、まあ、ほとんどと言いましょうか、まだすでにイエス様を信じている方々へのおすすめでしたが、最後にはまだイエス様を信じておられない方々へのことを持って閉じたいと思います。ヨハネの福音書1章の12節13節、172ページですね、172ページ、ヨハネの福音書1章12節3節、しかしこの方を受け入れた人々、まあ、これはイエス様ですね、イエスキリストを信じ受け入れる、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は地によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのであるとあります。今日のこの例え話の中にですね、イエス様が最後に結論としていたことは、神様は私たちをこよなく愛しておられる、地上の親は子供を愛し良いものを与えようとしていらっしゃる、それ以上にですね、それよりはるかに天のお父様は我が子を愛しておられます。そして本当にその我が子に祝福を与え、祈りを聞き入れ、恵んでくださろうとするわけですね。で、結局問題は、私たちは生まれながら、すなわちこの世の中に赤ちゃんとしておぎゃーと泣いてね、生まれてくるんですが、そのままでは私たちは神の子供ではないと聖書は言うんですね。なぜかというと、私たちには罪を持ってこの世の中に生まれてくるわけです。罪を持ってというのは、心から神様に従おうとしない、そういうねじ曲がった罪深い心を持って、それはずっとたどり着けばアダムとエバから受け継いだ罪深い心です、ね、そういう心を持って生まれてきたので、ですから神様とのお交わりには預かれない。しかしながら神様は私たちを愛しておられますから、 御子イエス様を使わしになり、そして私たちの代わりにイエス様が十字架にかかられたんですね。私たちがこのイエス様を救い主として信じるなら、その罪許され、神様との交わりが回復されてね、神の子供とされ交わりが回復されて、この心に本当に必要な神様との交わりが与えられます。多くの方はですね、心に何か物足りない、何をしても満たされない、何をしてもこう満足ができない、それはですね、工夫次第で満足されませんよ趣味を変えましょう、職場を変えましょう、ね、友を変えましょう、人によってはね、結婚をやめてこっちの方と付き合いましょうね、そういうのが解決ではないんです。神様がおられないから、神様との交わりが欠けてるから、何をしても満足はされませんが、神様はあなたと交わろうとしておられます。罪が邪魔です。でもその罪をも主は取り除いてくださいます。そしてご自分のことをしてくださいます。迎えてくださいます。交わってくださいます。ぜひですね、まだイエス様を信じていらっしゃらない方、その救いの必要を覚えてイエス様を信じるように、本当に心からお願いします。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日も友の救いのためにどう祈るべきかを